じゃあですね、テーマを変えます。見込み客を集める5つの方法。新しく見込み客を集める、ね、5つの方法を話します。で、前にね、話したこともちょっと被ってるんですけども、さらに詳しく入っていきます。じゃあですね、ちょっと書いてほしいんですけども、1つ目に、せどりマーケティングと書いてください。せどりマーケティング。そう。で、このマーケティングは実際には、情報商材よりも、もっともっと高額なものを売る方が向いてます。例えばね、家とか車とか、そういうものを売るマーケティングに向いてるし、そっちにも使えるんですね。もちろん情報商材でも使えるんですけども。なので、これからね、あなたが、もしかして情報ビジネスを誰かに教えていったりとか、マーケティングを教えていくコンサルタントになる人も出てくると思うんですけども、このやり方を覚えておくと、かなり使えます。いろんなね、高額なものも売れます。で、具体的に何をするのかっていうと、セドリはわかりますよね。古本を仕入れて、それを Amazon とか Yahoo オークションとかで売る。で、リザヤを稼ぐっていうのがセドリですよね。わかります？で、そのセドリでね、どうやってマーケティングを仕掛けるのかっていうと、セドリでこう、商品を発送するときに、その中にセールスレターを入れたりとか、ランディングページの登録ページの URL をこう入れたりとか、もしくは、その発送メールって送りますよね。発送メール。何月何日に発送しましたよってメールを送りますよね。そのメールの中に、ランディングページの URL を入れたりとか、セールスレターの URL を入れるっていう、ただそれだけです。そう。常にね、やっぱセールスをしていかないといけないんですね、僕たちは。で、ランディングページとか、セールスレターのこの、を紙で入れたりとか、はがきで入れたりとか、あとは、その発送メールにランディングページの登録先を入れたりとかしていくんですけれども、考えてほしいんですよね。その、セドリ、アマゾンとかでこう本を買う人っていうのはどういう人なのか。どういう人なのか。本に興味がある人。知識に興味がある人。情報に興味がある人。そして、情報にお金を払うっていう文化がある人。情報に価値を持ってる人。その本音のテーマに興味か、強い興味関心テーマがあって勉強熱心なこと。そう。情報商材売るのにね、整ってるんですよ。要は、アマゾンとかでね、本を買う人っていうのは、あなたの見込み客なんですね。で、まあね、あなたがね、例えば、たくさんの本をこれから買う場合があると思うんですね。そう、まあ、営業の商材を作ろうと思ったら営業のね、本をたくさん買ったりすると思うし、今まで家にある本とかもあると思うんですけども、それはね、どんどんどんどん売ってほしいんです。もう、読んで覚えたら売るんですね。いつまでも家をね、もう、後生大事に本を取っておくと、あんまりろくなことがないので、まあ、本当にね、名著だと思って大事なものは取っておいてもいいと思うんですけども、そうでない本っていうのは、もったいないとか思わないで、どんどん売ってほしいんですね。で、それを買う人っていうのは、必ずあなたの見込み客になるので、セールスデータを入れる。なんなら CD を入れてもいいですよね。無料オファーの CD を入れてもいいと思います。そう。そこまでしてね、やっていくと、本当にね、すごい、いい見込み客が集まります。で、これ、家に興味がある人だったら、その、家の本をね、こう買った人っていうのは、家をこれから建てようと思ってる人ですよね。それにチラシを1枚入れたりとか、なんかね、無料オファーを1つ入れてあげるだけで、その人があなたのお客さんになる可能性が高いです。そこは実は高額なものでも売れるマーケティングなので、ぜひね、これをやりたい人は取り入れてやってみてください。じゃあですね、二つ目の見込み客を集める方法。二つ目の見込み客を集める方法は、商品を売ると書いてください。商品を売る。で、みんな言うんですね。もう、情報商材は PPC 出せないですとか、なんかもう、情報商材問い合わせしたら情報商材はダメだって言われました。長文レターはダメだって言われましたとかって言うんですけど、実際は、そんなことないです。実際、出てます。僕も出てるし、他の人も出てるし、まあ、特にね、Google さんは今、まあ、時期によって変わると思うんですけども、Google さんは今、まあ、きつい。っていうふうに言われてるんですけども、実際に出てます。Google さんにも出てるし、Yahoo さんにも情報商材出てるんですね。で、まあ、何がいけないのかっていうのをまたね、いろいろとあるんですけれども、一番いけなかったのはやっぱり軽症のね、たくさんの参加者が、こう、ヤフーさんに電話してね、なんで出ないんですか？なんで出ないんですか？っていうふうなことを言っちゃったから、ヤフーさんの方でね、またマーク、そのアカウントにね、マークが入っちゃったりとかして、また本当いけない方向になってしまったんですけども、審査についてはヤフーさんとかグーグルさんに問い合わせないでくださいね。で、これはもう決めるのは向こうなんで、まあ、それはもう審査落ちたらしょうがないので、そこで電話をすればするほど、 アカウントに目をつけられる情報商材がまたダメだと言われるっていう風になってしまうんで、まあ、それはまあ、ちょっとね、もしやってる人は改めてほしいんですけども、多くの人はね、ああ、情報商材 PPC 出せないんだ、もうダメだ、Google はもうダメだ、Yahoo はもうダメだって言って、諦めて、やめていきますよね。そうじゃないですよね。で、まあ、前回話したと思うんですけども、見込み客のリストを取るのに、ね、1個ね、500円とか1000円で取れたら、それはすごくラッキーなんですよ。だって僕たちは5000円とか1万円で商品売るわけですよね。利益出ますよね。そう。やっぱね、ビジネスを今までやったことがなかったりとか、こう、月給をね、もらうだけだった人っていうのは、お金を払って見込み客を集めるっていう、その価値がね、全くわからないから、やっぱそういう風になってしまうんですね。そう。だから、PPC 出せない。出せない場合もあると思います。じゃあ、その時にどうすればいいのかって言ったら、商品を売ってください。まず、最初に。商品を売るんですね。見込み客が興味がありそうな商品を仕入れてそれを売るっていうことです。わかります？そしたら PPC 出せますよね。情報商材ダメなんだ。じゃあ商品売ればいいんだって話ですよね。で、ここでこういう話をすると、じゃあどうやって商品を仕入れればいいんですか？そんなルートはありません。わーってなっちゃうんですけども、もうここで頭を使って考えるか考えないかで、結局もう稼げる人、稼げない人、稼ぎ続けられるかどうかっていうのが変わってくるわけなんですね。そう。で、商品の仕入れ方は基本的に3つあります。で、1つ目が、アフィリエイトとかドロップシッピングっていう制度を利用する。例えば、A8 ネットさんとか、電脳卸さんとかに行くと、その商品が仕入れられますよね。そう。で、それを販売 PPC で売ることはできるんですけども、まあ、ここの弱点が1つあって、その、リストが入らないということなんですね。基本的にアフィリエイトっていうのは、商品を紹介して売るだけなので、そのリストはお客さんのところに行ってしまいますよね。だから取れない。どうするのかっていうと、ページ内にランディングページを入れて、そこで取るっていうことしかできないんですね。ドロップシッピング。ドロップシッピングも興味がある人は調べてもらったらわかると思うんですけども、まあ、アフィリエイトとすごく似てます。でも違うのは、あなたの商品として売れるっていうことなんですね。アフィリエイトは A さんのものを紹介してるだけですけども、私はこの商品を売ってる、販売店として、ショップとして売れるっていうことなんですね。そう。でも、ドロップシッピングもいろいろとあって、リストが自分のところに入ってくるものと、リストが入ってこないものっていうのがあるんですね。そう。だから、まあ、リストが入ってこないものの場合は、ランディングページを入れるしかないし、リストが入ってくるものっていうのは、比較的ね、その、ドロップシッピングに登録されてる商品があまり良くないです。っていう傾向に、今のところはあまり良くないっていうのがあるので、まあ、ちょっとアフィリエイトドロップシッピングをやってみてもいいんですけども、ランディングページで途中で取る、販売ページ内で途中で取るっていうことをやっていかないと、難しいと思います。で、二つ目は、商品の仕入れ先を探すっていうことです。例えば、じゃあ、なんでしょう。あなたがじゃあ、風邪をひかない商材をこう作ったとしますよね。そしたら、じゃあ何が売れるかな。風邪をひかない商材に興味がある人は何かな。もしかしたらビタミンサプリかもしれないし、インフルエンザ対策用のマスクかもしれないですよね。そう。あとは、除菌の、なんていうのか、手を洗うものかもしれないですよね。こういうものを買う人っていうのは、風邪をひかない商材に興味がありますよね。そう。こういうものを、仕入れて、そして、それを販売して、で、販売してくれたお客さんにニュースレターとしてメールマガジンを流していって、情報商材も次に売る。っていうことを考えられますよね。で、当然商品を売るわけだから PPC は出ます。審査で引っかかるなんていうことはありません。そう。しかもあなたにはコピーライティング力があるので、他の商品の販売者よりももっともっと魅力的なコピー書けますよね。だからまあもう全然有利です。この方法は、素晴らしいんですけど、問題は、じゃあどうやってその商品を仕入れればいいのかっていう話になりますよね。で、もう、基本的に商品の仕入れっていうのは、すごく難しいです。やっぱり、僕自身はやってないんで、聞いた話なんですけども、その、海外のね、いい商品を見つけてきて、それをこう、やり取りして、海外から仕入れて販売したりとか、あとはタウンページを探して、タウンページで電話して、仕入れ先の交渉をして、仕入れるとかって、本当そういうふうに、すごく地味な作業です。まあでも実際にそういうふうにしてね、海外からいろんなね、ベビーカーを仕入れて売ってる人とかもいるし、タウンページから調べていろんなね、マスクとか売ってる人もいます。ちゃんと探せばあります、仕入れ先もあります。あとはまあ、やっぱり実際に仕入れてる人とこう仲良くなってね、仕入れ先を教えてもらったりとかするっていうことが必要になります。そう。で、三つ目の方法は、もう、自分でそこら辺に売ってる商品を買って販売するっていうことです。わかります？じゃあ、マスクが売れる。インフルエンザのマスクが売れると思ったら、もうインフルエンザのマスクを薬局で買ってくるんですよ。で、それを どこよりも安い値段で売るわけです。で、この話をすると、こう言いますよね。それじゃ赤字じゃないですか。1000円で買ってきて、じゃあそれ薬局よりも安い800円で、ライバルが900円、じゃあ800円で売りました。200円の赤字じゃないですか。しかも PPC 広告もかかるんですよ。とかっていう話になるんですけども、それで見込み客が取れるわけですよね。そう。1個500円とか、3000円ぐらいで見込み客が取れればラッキーなんですよね。そういうふうに商品を自分で仕入れて売るっていう方法があります。そう。そういうふうに考えていった人が結局買っていくんですね。で、これで商品をあなたがフロントエンドで商品を売る。バックエンドで情報商材を売って、そこで利益を上げる。っていうふうに考えたら、決して高くないし、PPC で審査が出ないとかっていうふうに悩むことはなくなります。で、商品を仕入れて売る場合なんですけども、気をつけてほしいのが、一つ目は、コピーも大事なんですけども、コピー以上に、なんていうのかな、値段ですよね。とにかくもうみんな比べるので、PPC とかでピコピコピコピコ見て比べるので、やっぱり最安値であるっていうのは重要だと思います。最安値である。もう一つは、情報のオファーをつけるということですね。この商品を買ってくれたら、風邪をひかない無料オファーのビデオをつけますよとかっていうふうにして、ライバルと差別化してあげるってことですよね。僕たちはそれができますよね。情報を、無料プレゼントとして送ることができますよね。PDF とか、ビデオダウンロードとかで。そう、かなり有利なんですよ。そういうふうなことをしていくっていうこと。あとは、やっぱランディングページをつけていくってことですね。そう。で、場合によってはランディングページつけたらね、PPC でこう省かれたりする場合もあるんですけども、大体は大丈夫です。その辺ちょっと気をつけてください。最安値で出すっていうことと、このランディングページを出すっていうこととか。その辺はちょっと気をつけてやってみると、PPC でね、商品を売って、稼ぐっていうことができます。で、そこでね、商品を売ったから赤字だじゃないんですね。そこで見込み客が入ってきてる。そして僕たちは、バックエンドの情報商材で売ることができる。儲けることができる。さらにそのバックエンドでさらに儲けることができる。お客さんを、そのね、目先で見ないで、生涯顧客価値っていうので見てください。だからこれ PPC で商品を売っていけば、どんどん PPC 戦略っていうのをやることができます。じゃあですね、三つ目の見込み客を集める方法。三つ目です。セミナーに参加する。セミナーに参加するです。で、セミナーに参加して、あなたの商品を売り込んだりとかしてくるんですけれども、他にもね、すごいいろんなメリットがあるんですね。例えば、優秀なね、天才チームメンバーを見つけたりとか、あなたの商品を売ってくれるアフィリエーターが見つかったりとか、一緒にね、相互紹介できるような情報企業家が見つかったりとかします。そう、セミナーに参加するっていうのはすごくいろんなね、価値があるんです。ただ僕自身が人のセミナーにはほとんど出ないというか、もうあんま人が多いところっていうのはもう疲れてしまうんで行かないんで、僕自身はやってないんですけども、この本当セミナーに参加してる、セミナーに参加するっていうマーケティングをやってる人で、うまくいってない人を見たことがないです。そう、僕の周りでセミナーに参加して売り込みをかけたりとかしてる人は、すごくみんなうまくいってます。例えば、異業種交流会みたいなところに行って、あなたを情報企業化にするよって言ってプロデュースをしたりとか、例えばじゃあ、あなたの売ってる商材、じゃあ、何でもいいんですけども、じゃあ腰痛が治る商材だとしますよね。したらその腰痛の人が集まるようなね、セミナーとか、そういうスクールみたいなところに行って、そこで売り込みをかけてくる。っていうことができます。もっといいのは、さっき言ったね、天才チームを見つけることができるんですね。例えば、ウェブマスター、ホームページを、超すごいホームページを作れて、すごいシステムを組める人を探したいと思いますよね。でも、多くの人はもう諦めますよね。俺の周りにホームページ作れる人はいないからもうダメだっていうふうに諦めるんですけども、じゃあ、ホームページのセミナーに行けばいいですよね。そういうホームページを作ることにパッションがあって情熱があって、そして才能があって興味がある人が集まってるセミナーに参加して、そこであなたの名刺を配って、チームのメンバーを見つけるってことができますよね。でそこには、本当中途半端なホームページを作る人じゃなくて、本当にセミナーに参加してまでホームページをもっともっと上手くなりたいっていう人が集まってるわけだから、すごく天才なチームの可能性があります。そういう人を見つけることもできます。であとは、情報商材、情報企業家が集まるセミナーに行く。そしたら周りに情報企業家がたくさんいますよね。そしたらじゃあお互いの商品を紹介し合いましょうとかって言って、見込み客が増える。っていうこともできます。アフィリエーターのセミナーに参加してみる。アフィリエイトセミナー。当然そこには、アフィリエイトで稼ぎたい人が集まってるわけですよね。そう、そこに行って、僕こんな商品売ってるんです。ぜひ紹介してくださいってちゃんとね、名刺を配って、で、帰ってからの手紙を出したりしたら、彼らはあなたの商品を紹介してくれます。そう。ちゃんとね、目的を持って、そのセミナーに行くと、あなたが目的としている人がいるセミナーに行くっていうことです。 天才チームメンバーを見つけたければ、そのプロフェッショナルが集まりそうなセミナーに行く。自分の商品を売り込みたければ、その商品に興味を持っていそうなところに行く。情報企業家の仲間が欲しければ、情報企業のセミナーに行く。アフィリエーターが欲しければ、アフィリエーターが集まっているセミナーに行く。ものすごく手っ取り早いです。地味にね、メールだけでやっぱりみんなやりたがるんですよね。そう、まあ僕も同じなんですけど、でも本当にセミナーに行ってそういうふうにね、人脈をどんどん広げていって顔を合わせた人の商品とかっていうのは売ってくれやすいし、仲間になってくれやすいので、ぜひこれは特にね、人付き合いが好きな人はこのマーケティングっていうのを積極的にやってほしいなと思います。次です。四つ目は、メルマガ広告。メルマガ広告と書いてください。そう。で、メルマガ広告って何かっていうと、マグマグさんとかでメルマガを書いてる人がたくさんいますよね。で今、相互紹介をお願いしてると思うんですけども、なかなか受けてくれないっていう場合があると思うんですけども、お金を払って、そこに広告を載せてもらうんですね。そう。で、これは基本的に、マグマグさんっていうのは、だいたい6割ぐらいが、アフィリエーターさんか、情報企業家だというふうに言われてます。そう、何か自分の情報を売るためか、もしくは見込み客を集めてアフィリエイトするっていう人が、6割か7割ぐらいいるっていうふうに言われてるんですね。そう。で、そういうね、広告を出してくれて、広告の収入を得て儲けてるメールマガジンの発行者っていうのがいるので、そういう人を探してね、どんどんどんどんアプローチしていってください。で、これ見分けるときのコツなんですけども、本当にね、純粋にメールマガジンを書いて、広告もやらない、アフィリエイトもやらないっていう人もいるし、広告を出したいっていう人もいるんですね。で、それを見分けるのはもう簡単で、実際にその人が広告を出したりとかアフィリエイトしているのかっていうのをチェックすることですね。1回か2回のメールをチェックすれば、あ、彼アフィリエイターだな、彼情報企業家だな、あ、純粋にメールを書いてる人だなっていうのが見えるので、それで見つけたら、広告出したいんですけどっていうふうにお願いしてみてください。そうすると受けてくれます。そう。で、この時に、一つね、注意があるんですけども、ネゴシエーションしてほしいっていうことです。ネゴシエーション。要は価格の交渉です。向こうがね、例えば3万円で、最初からその広告、何行広告だったら、例えば3行の広告だったら3万円ですよ、5万円ですよっていうふうに、こう定価を書いてる人がいるんですけれども、ネゴシエーションすれば、値段を下げてくれます。で、その時にただね、すいません、値下げしてもらえますかって言ったら、ブーってなるんで、言い方として一番いい言い方は、あなたのね、広告を出してるお客さんで、今一番お金を払ってる人はいくらぐらい払ってますかっていう言い方をするんですね。あなたのメールマガジン広告を使って、今一番いいお客さん、一番お金を払ってる人はどれぐらいのお金を払ってるんですかっていうんです。で、これを言うことによって何が起こるかっていうと、あ、この人はそういうところを目指してるんだ、そういうすごい広告をこれからも出してくれるんだっていうふうなことを相手が思うので、ディスカッション、値下げをね、してくれる可能性が高くなります。だから、今、あなたの一番いいお客さんはいくら払ってますっていうふうに一言言うだけで、値下げがすごくしやすくなるっていうのがあるので、まあ、ぜひね、ネゴシエーションしてください。まあ、あまりがめつくなりすぎてね、嫌われてしまってはしょうがないんで、その辺のバランスっていうのはもう自分でメールとかをやりながらこう、話していくしかないんですけれども、そういうふうにしてメールマガジンをこう、発行している人に、やっぱりね、8000人とか1万人とか3万人とか10万人とかのメールマガジンを発行している人に、あなたがね、50人で相互紹介してくださいって言っても、なかなか難しいですよね。絶対できないことはないんですけども、やっぱり難しいと思います。なので、そういう人にはね、最初は、やっぱお金を払ってね、広告を出してもらう。そこから人間関係をスタートさせて、最後はアフィリエイトしてもらうとかね。もしインフォトップさんとかの、このアフィリエイターになってもらう。最後は。広告を出して、広告を出して、ちょっと下がってきたなと思ったら、その広告を出してもペイできないですよね。たら、アフィリエイトしてもらう。わかります?広告は前払いですよね。で、どれぐらい売れるかわからないですよね。そう。でも、アフィリエイトっていうのは売れた分を払うだけですよね。この違いわかりますか?だからまず最初は広告を出してもらう。で、最後はアフィリエイターになってもらう交渉をするっていうことです。これをやってください。で、ただね、最初そうは言っても、いい広告を出してくれる、そのメールマガジンを探すの大変ですよね。一個一個見ていったらめんどくさいですよね。時間もかかるし。その場合は、書いてくださいね。マグ広告。マグ広告。マグはカタカナで、広告はまあ、広告ですよね。漢字の。マグ広告っていう、代理店みたいなのがあります。マグ広告っていうのは何かっていうと、マグマグさんの、まあ、代理店みたいなものなんですけども、例えば、あなたが、 じゃあ、まあ、いや、地のね、商材を作っていて、私は地の商材を作っていて、地のね、見込み客を持っていそうなメールマガジンを探してくださいって言うと、そのマグ広告さんが代わりに探してくれるんですね。要は広告を出したい。なおかつ、地の見込み客を持っていそうなメールマガジンを探してくるんですね。で、これでどうですかっていうふうに教えてくれます。そう。で、その中であなたが、あ、これとこれとこれはいいな。で、これとこれとこの人にはお願いしますとかっていうふうに、別に言われたものを全部出す必要はないんですね。そう。あなたが気に入ったところだけ出せばいいので、代わりに、ね、探してくれるので楽ですよね。最初はマグ広告さんとかを使ってちょっと様子を見てもいいと思います。そう、その中で、まあ、マグ広告さんを使って広告を出してみる。すると、あ、A っていうメルマガがすごい売れたな、B は全然売れなかったな。じゃあ今度は A の人にね、直接交渉してみるとかっていう、そういう流れになっていきます。で、マグ広告の場合は基本的に予算で決められます。1万円の範囲でお願いします。5000円の範囲でお願いします。5万円の範囲でお願いします。というふうに値段で決められるので、あなたの予算に合った、そのね、広告を出すことができるので、それ以上お金がかかることはないので、そのマグ広告をこう利用してみるといいかなというふうに思います。そう。で、ただね、注意してほしいのが、まあ、本当にね、損益分岐点以上を狙わないということですね。ここで利益を出そうと思わないということです。ここで見込み客を集めるんですね。ランディングページを出してもいいと思うし、セールスレターを出すとしても、セールスレターの中にランディングページを入れてお客さんを取るとかね。必ずリストを取るようにしてください。そう、基本的にはランディングページを出すのが一番いいかなって、無料オファーをつけたランディングページを出すのが一番いいかなっていうふうに思います。じゃあですね、5つ目です。5つ目は、PPC 広告。PPC 広告。そう。まあ、さっき言ったね、商品を販売するっていうのにも関係してくるんですけども、まあ、PPC 広告、今ね、僕自身も地の商材でこう出してるんですけれども、どうやって PPC 広告でこう集めればいいのか、どういうキーワードを選んで、どういう広告文を出せばいいのかっていう、そのポイントをね、僕たちのチームメンバーがこう話してくれるので、それちょっとビデオが切り替わって、PPC 広告、僕たちの PPC マスターの話をちょっと聞いてください。